それでは改めておはようございます。それでは、もう一度神様の御言葉に耳を傾けましょう。お祈りさせていただきます。天の地なる神様、今日はペンテコステ覚える日でありますけれども、どうぞ私たちが改めて聖書の御言葉から、聖霊なる神様が私たちと共にいてくださることの意味を共に覚えて、これからの信仰生活を歩んでいくことができますように助けてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。先ほどは、簡単にではありますけれども、ペンテコステがどんな日かについてもう一度聖書からお話をしました。もうしばらくペンテコステについて今日はお話ししたいと思いますが、最初に旧約聖書との関係についてお話をしたいと思います。先ほども言いました、五旬節、ペンテコステとは50日目という意味だということです。で、2章1節をもう一度見ていただきたいと思いますが、五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていたと書いています。五旬節の日になってというと、なんかもう普通に50日目が来た、ペンテコステのお祭りが来たという書き方ですけれども、実は五旬節の日が満ちたというような言葉が使われています。ですがここから、もちろんそれは普通に、何々の日が来たという意味になるわけですけれども、ある人はここから、イエス様の約束が成就した、イエス様は時が満ちてと言われました、神の国が近づいた、時が満ちて神様の約束が実現すると言われましたが、そういう意味をこの二章一節に見る人もいます。つまり五旬節の日が満ちた、ついにその五十日目が来たというような書き方になっているわけです。でいつから50日目かと言いますと、先ほども話しましたけれども、杉越の祭りの中の安息日がありますが、その翌日から50日目ということになります。ですから普通ペンテコステの始まりは、ペンテコステは週の最初の日になるということですね。つまり今で言えば日曜日ということになります。で、五旬節、ペンテコステはイスラエルの民が守るべき祭りの一つとして定められたものでした。レビ記の23章15節から16節にはこう書かれています。レビ記の23章の15節から16節ですけれども、あなた方は安息日の翌日から奉献物の束を持っていった日から満7週間を数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げる。このように書かれています。そしてこれは新明記の16章10節では7週の祭りと言われ、出エジプト記の23章16節では初穂の刈り入れの祭り、民数記の28章26節では初穂の日と言われています。というのは時期的には春の小麦の収穫の時期だからなんですね。何度も言ってますが、私は香川県に来て初めて小麦が5月ごろ取れるってことを知りました。今もう買ってるとこが多いですけれども、まだ本当に黄金のですね、麦畑がきれいなところがあります。この時期の風物詩だと思います。で、神様はイスラエルの民が約束の地で落ち着いて住むようになった時に、その地で収穫した最初のものをまず主に捧げて感謝を捧げなさいと言われました。それがペンテコステ7週の祭りの始まりです。イスラエルには3つのとても大切なお祭りが、お祭りといっても別にいわゆる騒ぐ祭りということではありませんけれども、必ず神様、主の家、神殿に登って礼拝をしなさいと言われていたのが3つあって、それが杉越とペンテコステ ということになります。でもう一つが10月から11月のカリオの祭りです。でカリオの祭りは、まあ、これも秋の収穫感謝と同時に、カリオというのは、かつてイスラエルの人々が荒野で、木や枝で作った家に住んでいたことを思い出すためのお祭りですから、まあ、これも神様が約束の地へと導いてくださったことを、まあ、感謝する大切なお祭りでした。このように、3つとても大切なお祭りがあった。その中の一つがペンテコステ七週の祭りだったということです。ですからこの時期エルサレムの都に世界中からユダヤ人たちが集まってきていたんですね。でこの時皆が同じ場所に集まっていたと書いていますけれども、それは使徒の働きの1章13節を見ると、彼らは町に入ると泊まっている屋上の部屋に登ったと書いています。そして15節には120人ほどの人々が一つになって集まっていたと書いています。まあ、ですからエルサレムの町には多分弟子か、まあ、イエス様に従っている人の誰かのちょっと大きい家があって、そこが、まあ、言ってみれば最初の教会と言えるでしょうか、まあ、集まる場所として用意されていたということです。そこに人々が集まって祈っていました。イエス様が言われたようにイエス様の約束を待って祈っていたんですね。まあ、ただイエス様はよみがえってから40日ほどおられたって書いています。ですからイエス様がオリーブ山から天に帰って行かれてからだいたい10日ぐらいと考えると意外と短いと言いますかね、そんな長い間ではなかったんだなということが分かりますけれども、でも弟子たちにとってそれはとても大事な時間だったと思います。そうやって祈っている時に先ほどお話ししたようにペンテコステなの出来事が起こったわけです。神殿で礼拝していた大勢の人々が激しい物音に気づいたと書いていますから、まあ、その家は神殿の近くに近い場所にあったと思われます。で、皆と書いていることもとても大事だと思うんですね。決して十二使徒たちだけではありません。1章15節のあの120人ほどの兄弟姉妹すべて含まれていたはずです。まあ、この後ペテロはこの出来事がヨエル書の予言の成就だということを語っていますけれども、ヨエル書には私は私の霊をすべての人に注ぐと言われています。つまり十二使徒だけではない、イエス様の弟子であるあらゆる人々に聖霊が注がれた、その約束が実現したということです。さて使徒の働きには、今読みましたように2節から4節に聖霊が与えられた時に起こった劇的な様子が書かれています。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。ようなって書いてますから本当にすごい風が吹いたということではないわけですね。で、息とか風というのは聖書では神様の霊の印です。つまり激しい風が吹いてくるかのような家全体を揺るがすような響きが起こって、それが神様の霊が一人一人に注がれた印であったということです。そして音だけではありません。まあ、さっき絵で見ましたように炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまったということです。炎のような舌、炎と舌、まあ、両方に意味があると思うんですね。文字通りの炎ではありませんけれども、炎というのは旧約聖書ではしばしば神様の臨在を表しています。神様はモーセに燃える芝の中からご自分を表されました。また、夜は火の柱でご自分の臨在を表されました。そしてこの神様の燃える炎というのは清さを表しています。不純なものを焼き尽くす裁きを表しています。つまり炎というのは神様の臨在を表すものです。そしてそれが舌のように見えるものであったということです。で4節では実は舌は同じ言葉が、ややこしい、同じ舌という言葉が言葉、いろいろな国の言葉というふうに訳されているんですね。つまり この舌のようなものというのは、これらこのあと弟子たちが神様の御業をさまざまな国の言葉で語る力を与えられたということを、まあ、表しているということです。でもう一点ですけれども、この舌という言葉は、第一コリント12章13章では、まあ、長いので全部読めませんが、威厳と訳されています。そしてそれは聖霊の特別な賜物であると理解されています。まあ、威厳というのはですね、まあ、何か神様の聖霊が働かれて、普通の人ではわからない言葉を、まあ、なんか喋る現象と言われていますけれども、しかしこの使徒の働き2章から言えることは、威厳というのは決して意味不明な言葉ではないはずなんですね。そして威厳というのは聖霊の賜物がいろいろある中で特に重要視はされていません。絶対にそれを喋れないといけないとかいうことは一言も言われていない。まあ、そういうことができる人があれば、ちゃんと解き明かしをしなさいと言われているだけなんですね。ですから、まあ、あまり他の団体グループのことをいろいろ言えませんけれども、一部のそういった人たちが言っているように、聖霊を受けた印として必ず威厳が必要だということは、まあ、私たちは聖書からはそうは言えない。そういう人も、まあ、いても、それは否定できませんけれども、そういうことが絶対必要だとは言えないということは、私たちは聖書からそう確信しているわけです。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたと書かれています。バビロン捕囚の後、さまざまな地域にユダヤ人は散らされて、そして散らされた地域でユダヤ人は、まあ、共同体コミュニティを作っていたそうですけれども、そういった人たちのことを、散らされて起立している人々、ペテロ第一の手紙一章一節で、散らされて起立している人、まあ、ディアスポラと言います。まあ、聞いたことがある言葉かもしれません。ですからこの時集まってきていたのは、実はディアスポラのユダヤ人たちだったということなんですね。世界中からいろんな人が来ていたといっても、まあ、もともとはユダヤ人、そして各地に散らされて住んでいる人たちがこのペンテコステの祭りに集まってきていたということです。まあ、敬虔な人と書いていますけれども、まあ、大きな犠牲を払ってわざわざ礼拝にやってくるような人たちはやはり敬虔なユダヤ人だったということです。まあ、もうそんなの守らないという人もたくさんいたと思うんですね。でもわざわざ集まってくるのはやはり神様を恐れる敬虔な人であったということです。まあ、住んでいたとも書かれていますから、散らされた国からもうエルサレムに移り住んでいた人たちもいたということです。でちょっと飛びますが、11節には回収者と言われています。まあ、これはもともとは外国の異教徒だった人がユダヤ人の教えに、まあ、回収したという人のことです。彼らに共通しているのは、いずれもどこか別の場所の出身で、そしていろんな国の言葉を話し理解する人たちであったということでは共通しています。さて、聖霊が下った時の激しい風が吹いてくるような響きはこの人たちにも聞こえていました。そこで何事かと大勢の人々が集まってきましたが、弟子たちは家を出て神殿の外側の庭にいたと考えられています。まあ、つまりもう人々と会ってるわけですから、まあ、弟子たちも家を出て神殿の庭の方へ行ったのだということですね。この時集まった人たちが聞いたのは、それぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話す言葉でした。人々はあっけに取られてしまった。まあ、これは驚き不思議に思ったということです。戸惑い当惑するということです。何が起こっているのかわからないで人々が混乱している様子が伝わってきますけれども、まあ、エルサレムの町でいろんな国の言葉が聞こえてくること自体はおそらく珍しいことではなかったはずです。しかしその言葉を語っているのがイエスの弟子たちであることに人々は驚いたんですね。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。イエス様の弟子の多くがガリラヤ出身であるということは人々に知られていることでした。 まあしかしガリラヤの人というのは、まあちょっとバカにした言い方が入っているわけですね。正式な教育を受けていない人たちという偏見です。その人たちが様々な国の言葉で語り出したので、人々はあっけに取られてしまいました。繰り返しになりますけれども、9節から11節に書いている地名は、先ほどファミリー礼拝、子どもたちのメッセージでお見せした地図のようにですね、1世紀のローマ帝国、ローマ世界、そこでユダヤ人のコミュニティがあった地域と一致していると言われます。西はアフリカのリビアから、東は今のイラン、中央アジアのあたりまで、南はアラビア半島の南側、北はトルコやギリシャに至る地域、まあ、当時知られていたまさに世界なんですね。考えてみると本当に、まあ中国あたりはギリギリ知られてたとは思うんですけれども、もう日本なんて誰も知らないですね。中国のさらに向こうにある島のことは誰も知らなかった。でも、まあ、イエス様が地の果てまで私の証人となりますと言われた、まあ、その中には日本も入っていたんだなということを思います。でパウロは、まあ聖書には書かれていませんが、スペインまで、ここにちょっと出てこないですね、スペインまで行きたいという計画を立てていたと、ローマ人の手紙に書いています。まあ、スペインってまさにもうその先は大西洋で何もないですから、この当時の人々にとっては西の端は、まあ、スペインだったわけですね。そこまで パウロは福音を伝えようと考えていたということです。この時起こった出来事はまさにイエス様が言われた地の果てにまで私の証人となりますと、その約束の言葉がこれから実現していくことを先取りして見せてくれるものだった、このことを確認したいと思います。さて最後の点ですけれども、もう一度4節に注目したいと思います。すると皆が聖霊に満たされということですね。まあ、よく受ける質問に、まあ、私もそんなはっきりとお答えはできませんけれども、ペンテコステ以前聖霊は働いていなかったんだろうかということはよく質問を受けます。もちろんそんなことはないわけです。三位一体の神様です。でもここから教えられることは、皆が聖霊に満たされることはなかったのだろうと、そう考えることはできます。つまり旧約聖書の時代は特別な任務に召された人々に神の霊が宿って予言を行ったり特別な働きをしたということが言われています。皆さんでまた見ていただきたいと思いますが、民数記の11章25節にはモーセに与えられた主の御霊が70人の長老に与えられ、そしてその70人の長老からまた何人かの人に与えられて、その時だけ予言をしたって書かれているんですね。でもそれは一回限りのことだったとわざわざ書かれています。まあ、こういう一時的な現象もありますし、あるいは神様に召された預言者、あるいは任命された王には御霊が注がれていたと書いています。その一方で彼らが神様に背いて罪を犯すと御霊が離れていったというふうにも書かれているわけです。しかしこのペンテコステの出来事はイエス様を信じて神の子とされた人々には例外なく聖霊が注がれたということ、まあこれが大事なことだと思うんですね。そしてそれは何度も繰り返してますが、一章八節のイエス様の約束の言葉、地の果てまでイエス様の証人として福音を述べ伝えるため、そのために私たち一人一人に例外なく聖霊が与えられたのだということです。次に注目したいのは、御霊が語らせるままに他の国のいろいろな言葉で語り話し始めたということです。御霊が語らせるままにということですが、これは文字通り聖霊が一人一人に働いて話させた、語らせたということですけれども、まあ、この言葉は新約聖書にそんなに登場しないんですけれども、自分の意見をはっきり言うことを意味しています。この後の2章14節では ペテロが人々に声を張り上げて語りかける場面で、同じ言葉が言われています。2章14節、ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけたというこの言葉ですね。同じ使徒の働きの26章25節では、パウロが総督フェストゥスの前で真実で理にかなった言葉を話している場面で用いられています。まあ、何が言いたいかと言いますと、決してこれは自分の意思と無関係に何か口から言葉が出た現象ではないということです。はっきりと自分の意思で話したということです。しかしそれが聖霊が弟子たちに話させたことであった。弟子たちは聖霊に満たされて知らないはずの外国の言葉で福音を語り始めたということです。まあ、この辺がまあ本当にとても特別な出来事だったんだなと思いますけれども、まあ、決して何かに取りつかれた人がですね、自分の意思と無関係にベラベラベラベラ喋った現象ではないということを、まあ、私たちは御言葉から教えられるということなんですね。しかし喋れないはずの外国語を喋るという、まあ、この時だけの奇跡ですけれども、そのような奇跡が起こったのだということです。まあ、今も世界中に宣教師たちが扱わされています。まあ、本当に母国語でない言葉を一生懸命学んで習得して福音を伝え教会を立て上げる働きをしているわけです。まあ、私たちも限られた方々ですけれども、宣教師の方々を支援しています。福音を述べ伝えるには言葉が必要です。しかし言葉の違いはコミュニケーションを取る上で大きな壁となりますと考えますとですね、同じ言葉を話す人が福音を述べ伝える方がはるかに合理的であると思うわけです。わざわざ違う言葉の国へ使わされて福音を伝えることに意味があるんだろうか。でもおそらく意味がないという人はいないと思うんですね。私たちの教会もアメリカから使わされた宣教師によって開拓されました。言葉の壁を越えて世界中の人々に福音を伝える、民族や人種の違いを超えて福音を伝える、まさにそれはこのペンテコステの日に始まったことであって、もともとイエス様の福音はそういうものだったということですね。ですから決してわざわざ外国語を学んで外国へ行って福音を伝えることが無駄なことではなく、むしろそういった方々は私たちに代わって神様の、まあ、御心に従ってくださっているということだと思うんですね。ですから私たちは、まあ、なるべくそういった宣教師の先生たちも支援していきたいと願っています。しかし同時にこのペンテコステの日に起こった出来事、それは私たち一人一人にこの使命が与えられているということです。特別な訓練を受けた宣教師だけの働きではなく、私たち一人一人が、まあ、私たちの多くはもう世界には行けませんので、周りの人たち、この地域の人たちに福音を述べ伝えるように召されているのだということ、そのことを覚えたいと思います。さてこの言葉の違いと混乱については、創世記に書かれているバベルの塔の出来事があります。町を築いた人々は天にも届く高い塔を建てて名を上げようと高ぶりました。その時神様が介入されて、人類はさまざまな言葉に分かれ互いに思想通ができなくなり、混乱が起こり、まあ、バベルというのは混乱という意味なんですけれども、地の全面に散らされていったと書かれています。まあ、諸国民が分かれ出て地の全面に広がることが、まあ、神様の御心であったということなんですけれども、しかし本来民族や国民言語が違う、それは本来は豊かさと祝福だったのに、罪ゆえに言葉や民族の違いが争いと対立、敵意と混乱の原因となってしまったわけです。そう考えますと、ペンテコステに起こった出来事は、そういった民族や人種、言葉の壁を越えて、私たちが聖霊によって、イエス様の十字架によって一つとされるということを示す出来事であった。そしてそれは新しい神の民の誕生、つまり人種や言葉を超えて同じイエス様を信じる人たちが一つの神様の民にされているということを表す 出来事だった、そのことを教えられます。まあ、そう考えますと、このペンテコステに起こった出来事、まあ、他にもいろんな意味がありますけれども、今朝はこのことを覚えましたし、今日も久々にマルブンさんが来てくれてとても嬉しいんですけれども、まあ、ちょっと今最近外国の方が来れなくなっているんですけれども、教会はもともといろんな国の人々が集うところなんだなということを改めて教えられます。そんな私たちの教会もいろんな国の人々が集い、共に神様を礼拝し賛美できるなら、本当にそれは素晴らしい祝福ではないかと思います。お祈りいたしましょう。